はい、今から自分を売り出すブログの書き方についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。魅力を伝えるには憧れの背取りライフを提供することと書かせていただきました。憧れを持っていただかないと自分のブログを見てくれることはないんですね。皆さん、もちろん憧れてる人のブログ見てると思うんです。全然興味のない人のブログなんか、まあ見てないですよね。じゃあこの差は何なのかというと、先ほどのセミナーでお話ししました、人間らしさ、人間性ですよね。これがその人じゃないとダメな理由なんですよ。まあただのお役立ちブログであれば、読者さんっていうのは増えていきません。だから僕はその差別化するために、セドリライフを提供するブログを多めに書いてるんです。セドリライフって一体何なのかというと、まあ、セドリを混ぜた生活ですよね。まあ、つまり日常です。で、僕らっていうのは、もともとセドリって知りませんでしたから、まあ、何かをきっかけに、セドリを知って、で、それをま、自分の生活に混ぜてったと。で、混ぜたことで、どんな風に生活が変わったのか、これをブログに書いていくんですね。まあ、細かく言えば、どんなものが変えて、まあ、掃除機が変えてとかね、洗濯機が変えてとか、どういうところに行けるようになったのか、海外に行けるようになった、高い旅館に泊まれるようになったとか、そういう変わっていった、過程ですね。それを書いていくと。これがすごく重要なんです。で、この日常という部分が、肝になってくるんですけれども、もしこの日常という部分書かなかったらどうなるのか。これは受け手側が機械的に捉えてしまうんです。受け手というか、まあ、読者さんですよね。機械的に捉えてしまうと。しかしこの日常の部分を出すことで一気に生活感が出てきて、同時に親近感も湧いてくるんです。受け手側が機械的に捉えるってことは人間性がないということですね。魅力がないということです。それって別に誰が書いても一緒なんです。自分である必要なんか全くないと。だから魅力を伝えるには自分のその生活スタイル、セドリライフを見せて魅力のある風に持っていく、憧れさせる。そうすることで、自分じゃないといけない理由っていうのを読者さんに知ってもらうと。そうするとどんどん読者さんも増えていき、濃くなっていくと。そんな感じになります。セドリブログの読者さんっていうのは4つのステージに分けることができます。初めてブログに来た人、これ新規です。たまにブログを見る人、薄い読者さんです。毎日ブログを見る人、濃い読者さんです。憧れている人、ファンです。流れとしてはこうなります。初めてブログに来た、新規から薄い読者さんになって、濃い読者さんになって、最後はファンになると、こんな流れです。で、次のステージに上がるためには、戦略があるんですね。ちょっと一つずつ説明していきたいと思います。新規から薄い読者さんに変わる、そんな戦略は、初めてブログに来てくれた人を薄い読者さんに変える方法は、新規の方が望む内容がブログに書いてあるかが重要になってきます。記事やコンテンツですね。新規の方が自分のブログにたどり着くとしたら、おそらく何かのキーワードをたどって検索して、自分のところにやってきてくれた。その部分においてきちんと説明できていれば、満足させることができていれば、また来てくれるようになります。まあそうですよね。なんかでこう、例えばAmazonの配送方法を知りたいとか、登録方法を知りたいって来た時に、それがちゃんと書いてあれば、あ、また来ようかなと思います。書いてなかったら、あ、この人のとこはもう来ないでおこうと思うのが普通やと思います。あとは、ま、こう、記憶に残すためにブログの見た目とかですね。もちろん綺麗なブログの方がいいです。汚いブログよりかは。誰が見ても綺麗なブログと、誰が見ても汚いブログであれば、もちろん誰が見ても綺麗なブログの方に読者さんは行っちゃいます。なので、ま、ブログ綺麗に書くようにしてください。とにかくつかみをしっかりして、で、記憶に残すことができれば、リピートしてくれるようになります。つまり新規のお客さんが、たまにブログを見てくれるようになる、薄い読者さんに変わるんです。で、次。そんな薄い読者さんが、 濃い読者さんに変わるためにはどういう戦略を取ったらいいのか。たまにしかブログを見ない人を毎日見させるようにするには。で、もう少しわかりやすく、まあ、説明すると、まあ、全く無名のセドラーが作った無料レポート、それと僕が作った無料レポート、中身が全く同じでも価値が変わってくるんです。まあ、先ほどの話であれば、革が同じバッグでもブランド名が違うと変わってくると。ブランドがつけば無料レポートでも有料レポートとして販売できるんですよね。中身が全く一緒でもお金をもらえるんですよ、ブランドがつけば。無料のものが有料で売れるんやから、この差ってめちゃくちゃ大きいですよね。ブランドがついて、まあ魅力的な存在になれば、頭を下げて営業しなくても物が売れていくんですよ。これができるんですよね。だ、それは、まあ、無料、無名のセドラーで言えば、やっぱり誰も知らないからいらないんですよね。で、僕が、まあ、作った無料レポート、中身が一緒でも、まあ、無料レポートでも、多少僕の方が情報発信して実績があれば、中身が一緒でも、例えば300円とかでも売れるんですよね、こっちの方が。売れるというか、まあ、ダウンロード数が多いんです。で、こういうことが、ブランドの差でできるようになります。で、これを、まあ、使って、まあ、販売先をブログにして自動でアクセスがかかるようにすれば、ずっとずっと物が売れていく仕組みが作れるようになります。じゃあ物ってどうやって作っていったらいいのか。まあ、先ほどは無料レポートと言いましたけれども、他にもいっぱいあります。まあ、資金ゼロから作れるコンテンツ、ここに書いてあるのは商材と、無料、特典レポートで、商品リスト、音声動画、スカイプ、コミュニティ、コンサル、仕入れツアー、これらはすべて資金をかけずに作ることができます。自分の頭と自分の体があれば、これ、タダで作ることができるんです。で、ブランドがつけば高く販売することができる。それをブログに貼っていこうと、まあ、そういう感じです。だ、無料で渡してもいいし、有料で販売してもいいんです。これはとにかく自分の武器になりますので、いっぱい作ってください。で、今そんなに価値がなかったとしても、この先自分が成長していけば価値は高まってきますので、とにかく作っておくと。で、それを作った上でブログのアクセスを上げていくと、さらに収益が見込めるようになってきます。で、先ほど話した商材、特典レポート、商品リスト、音声動画、スカイプ、コミュニティ、コンサル、仕入れツアーっていうのは、まあ、詳しくはブログの収益モデルの方でお話ししますので、そちらを聞いていただけたらと思います。はい。まあ、ざっくり、お話ししましたけれども、基盤となる部分をお話しさせていただきました。今回の、音声は以上になります。ありがとうございました。